CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島真也土曜の穴
深夜の部屋。このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストはエッセイストで酒ジャーナリストの廃止香織さんです。改めましてこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
いや、あのね、我が番組のリスナーさん、お酒好きの方多いんですよ、
嬉しいですね。
そんなね、お酒好きの方もね、体のことを気にしてらっしゃるというところで、お酒と健康にまつわるお話をね、お願いしたいと思います。
はい、まずは廃止香織さんのプロフィールご紹介します。廃止香織さんは1966年東京都のお生まれです。日本大学をご卒業後、ラジオレポーター、女性週刊誌の記者を経て、エッセイスト、酒ジャーナリストとして活躍されています。全国の日本酒の酒蔵、また本格焼酎や泡盛の蔵をめぐりメディアにコメントを寄せているほか、一般社団法人ジャパン酒アソシエーションの理事長として、世界に通用するお酒のプロ、酒エキスパートの育成や日本酒のイベントプロデュースに携わっていらっしゃいます。そんな廃止さんがおかけになった本、酒好き医師が教える最高の飲み方が今ベストセラーとなっています。
ということは、廃止さんはどっちかというと酒側の人なんですね。
そうです ね、そうです、まさに、
酒応援側の人なんですね。
そうなんです、作るんじゃないんですよね、
はい、だから酒は危険よっていう立場ではない。そんな廃止さんがこの本を書こうと、思われたのはなんでなんですか？
はい、やっぱりお酒を飲むからには健康ってすごく気になりますよね、でもやっぱり一生健康に飲むためのなんか言い訳がちょっと私欲しかったんですよ、そこでちょっとお医者さんにね、これは聞いてみようということでこの本を書かせていただきました。
いやいやいやいや勇気ある行動だと思います。ね、迷信とかね、は
い、
よく言われてる事柄ってあるんですけども、こうやって、お医者さんにね、現地を25人のお医者さんに、ご意見を伺っていくっていうのは、これはね、僕ねできないな、怖くて
そうです、ちょっとビクビクしながら、なんか自分も今日ちょっと飲むのやめとこうかなとかドキドキしながら取材してましたね。
なんかお医者さん自身も お酒を楽しみたいということで、いろいろと工夫されてるということですね。
そうなんです、お医者様って結構そのワインですとか日本酒好きな方がすごく多いんですよね。
でも健康にいい部分もあるということなんですかね。
もちろんです、健康にもいいし、でもマイナス面も知って上手に楽しみましょうよということですね、はい。
お医者さん、どのお医者さんも大体共通しておっしゃってたことがあるんですよね。
あります。それがやっぱり適量を守るということですね。
出た、適量だ
難しいんですけど、例えば日本酒で言いますと1日1合、ビールですと中瓶1本、ワインですと2杯程度ですね、純アルコールにして、約 20g というのが適量というふうに言われています。
純アルコールやからね、どれぐらいなんかね、ちょっといろいろ計算方法もね本には載ってますけれども、それでは具体的に健康のためにはどんな飲み方をしたらいいのか、酒好きが気になる問題別に伺いましょう。まずはこちら、
飲みたいけど二日酔いはしたくない。
これはまあね、虫のいい話なんですわ。
したくないですよね。
次の日が台無しという経験はね、もうあると思いますし、私もね、今日土曜日じゃないですか、土曜日生放送があるので、金曜日は番組始まって以来一滴も飲んでない。
あ、素晴らしいですね。
4年目に入りますけども、金曜日って、飲まない金曜日ってすごいですよ。
すごいと思います。
宴会すごくあるから。
そうですよね、
ですから金曜日は飲まないんですけれどもね、どうすれば二日酔いしなくなるかということを聞いてみたいと思います。
はい、まず一番にですね、大切なのがやっぱりこのアルコールの血中濃度を急激に上げないっていうのがポイントなんですよ。
急に上げないということ、
そのためにはやっぱりアルコールのこの吸収面積の多い小腸に送る前にですね、胃の中で長くとどまるように、吸収にこう時間のかかる油物をちょっと取っておいていただくといいんですよ。
油物、
うん、なんか意外ですけどね、なんか最初からなんか油食べるってちょっとこう引きそうなんですけど、うんうんうんね、でもあのサラダもドレッシングに油使ってますし、はいはい、あとカルパッチョですとか あとポテトサラダとか、うんまあ、ちょっと重たいかもしれないですけど、唐揚げ、あのフライドポテト、チーズなんかもすごくおすすめですね。
はい、歯医者さんも飲む前の油物実践されてるということなんですか？
あの必ずチーズ食べるようにしてます。へこれしてからですね、まあ、あの飲みすぎちゃったらあれですけど、うんうん、ほぼ二日酔いってなくなりましたね。
それは飲み会に行く前に食べるんですか？
そうなんです。あの例えばちょっと今日7時からあるって言ったら、うん、6時半ぐらいちょっとコンビニに寄ってちょっと食べられるチーズをパクッと食べとくとすごくいいですね。
あの飲み会始まってやおらこうチーズ出してくるわけではなくて、
うん前にちょっと食べるように、
っこっそり食べとくわけ、
はい、そうしときます。
そうすると胃にいる時間が長くなる。
そうなんです。なのでちょっと胃でとどまってくれるので、小腸って実はこの繊毛っていって細かいこういうものが生えてるんですけど、うんうんまあ、例えばあの面積にすると男性ですとテニスコート1面ぐらいあるんですよ、小腸伸ばすと。そうですか。胃の大きさよりはるかに大きいじゃないですか。そっちに行っちゃうとドッと吸収しちゃうわけですよ。
なるほど、
うん、なので胃でとどめて置きましょうということ。
ゆっくりと吸収させるということですね。です急激に入らない
の
に、
はい、そうなんです、
ね
はい。
飲んでる最中は、うん食べた方がいいおつまみとかあるんですか？
はい、あります。まずあの納豆、などのあのタンパク質ですよね、うん、あのタンパク質ってあの肝臓にとっては本当にガソリンとなるんですね。栄養剤みたいなものになるので、取っておいていただきたいと思います。うんうんうん、またですね、豚肉ですとかうなぎなど、うん、このビタミン B1 をですねたっぷりと含んでるものがいいんですね。っていうのが飲んでる間って結構このビタミン B1 をものすごく大量に消費してしまうんですよ、うん、なのでこうちょっと補っておく、うんまあ、あの事前にですね、例えばあのサプリメント飲んでいただいてもいいですし、うん、やっぱこういった食事で取っていくいただくというのもいいです。またやっぱりあの長く留めておくということで、うん、あの消化の遅い切り干し大根ですとか あとごぼうですとか食物繊維が多いものおすすめですね。はい、
美味しそうやん。
そうですね、
いいメニューですね。
うん、豚肉うなぎ、そしてごぼう切り干し大根、はい、十分つまみとしては成立してますが、
すね、
意外とこれが効くわけですね。
はい、そうなんです。
食べるもの以外には何か大事なことってあるんですか？
あのもう一番これも大事にしてることなんですけど、うん、水飲むんでしょ。飲んでる合間に邪道だと思われるじゃないですか。例えばなんか日本酒のこう合間に水飲んじゃうと薄まるというふうに思っちゃうんですけれども、うん、この薄まるのがいいんですね。お水を飲むことで胃腸内のこのアルコール濃度が薄まることによって、うん、あの二日酔いが防げるということです。 あとやっぱりどうしてもアルコール飲むとトイレ近く、
はい、なります
よね、はい、あれってやっぱアルコールの持ってるこの利尿作用がこう影響してるんですけれども、うん、水分がどんどん出ていってしまいますと、これって実はその丸酔いですとか二日酔いのこの原因になるんですね。なのでこう補ってあげる、
補給しとくということですね、
うん、そうですね。
あのありますよ、あの日本酒を飲むところで、うん、例えば金沢なんか行きますと、
はい、
一杯同じ数あの同じ量の柔らぎ水といって、
う
ん、柔らぎを飲んでくださいということで、
はい、
それ同じ量とかね、はい、あと日本酒専門のお店なんかあって、うん、美味しいお酒をおちょこで一杯ずつ飲む、うん、おちょこで飲んだら必ずその後それで水飲まなきゃいけない、
うん、
同じ量、
うん、
で交代交代に飲んでいくんで、うん、結局 50% の薄さになって、
はい、そうですね、
あの飲む前に水入れて薄めるのは嫌やけどな。
そうですね、お腹いっぱいになっちゃいますし、うん、
中で水と混ぜておくということ、はい、水分を補給、うん、へえ、なんかあのお酒好きのお医者さんが頼りにしている漢方薬もなんかあるそうなんですね。
はい、あの私も愛用してますけれども、うん、あの五苓散ですとかの、うん、オーレン解毒湯というですね、うん、漢方薬になるんですけれども、うんうんうんうん、実際にあのお医者様は非常にあのこれを飲んでらっしゃる方、うん、飲む前後に飲まれてる方非常に多いですね。
これはお医者さんに行って処方してもらうのがいいんですか？
はい、あの処方もしていただけますし、うん、あの普通に薬局でも
市販の薬として、
はい、飲むことができます。
五苓散ね、これはあの実は本には書いてなかった、
まだ書いてないです、
ねはい、情報ですよね。
そうなんですよ。
なんやろお医者さんが飲んでんねんからね、
はい、
どういうふうな効果かわからんけども 若干、うん、気持ちの部分もあるんで、これお医者さんがいつも飲んでるやつやっていうだけで、うん、少しね、なんか抑えが効いてくるということもあるかなと思いますけれども、はい、深夜の部屋、今日のゲストはエッセイストで酒ジャーナリスト、酒好き医師が教える最高の飲み方という本をお書きになった廃止香里さんです。酒好きが気になる問題、続いてはこちら。
飲みたいけど太りたくない。
そうやね、なんかやっぱりお酒で太ってる気がするんですけれどもね、はい、太らないための飲み方あるんでしょうかね。
はい、お酒自体は実はその太る原因というのにはあまりこうつながらないんですよね、うんうん、一番のこの原因というのはやはりおつまみの食べ過ぎなんですよ。やっぱりお酒飲むとこう食欲がねこうどんどんどんどん増進されていくじゃないですか。でお酒をこう飲むごとにですねどれぐらい食べてるかも分かんなくなってしまうので、うん、ついこう食べてしまうというのがあると思うんですよね。
間違いない、間違いない、
はい、そうなんです。で太らないためには例えば今日の夜飲み会だということでしたら朝と昼食でこうちょっと軽めにして、で1日のこの総カロリーの中でトータルでこうコントロールしていただくと太りにくくはなりますね。
なるほどね、そっか、3食ちゃんと食べて、しかも夜、
はい、
まあ僕1日1食っていうのを実践してた時あったんですけどね、朝昼を抜いてで夜3食食べてるんですよ。
あ、3食分
1軒目で1食目やろ、で2軒目でおつまみ食べるやろ、で締め食べるやろ、
はいはい、
お3食
何にもならへんというか最悪ね、いやいやいや、で、ね、はい、でどんなおつまみがいいんでしょうかね。
そうですね、やはり、まあ、カロリーのもちろん低いというのがいいんですけれども、蒸すですとか煮る、焼く、水煮ですとか、こうシンプルな調理法のお料理がすごくこうおすすめです。であと、まあ、脂質ってやっぱりどうしてもこう、ね、太っていきますので、内臓脂肪のこう原因にもなりますので、脂質の少ない枝豆、きゅうりとわかめの酢の物ですとか、あと、まあ、冷ややっこですとかイカそうめんとか、そういったものを選んでいただくといいですね。
なるほど、ちょっとでも僕こってり欲しくなるなここの間ではね、でも食べる前にはチーズ食べてるんやね、飲む前にチーズ、
はい、早めに油も、
うん、油取っといて、はい、おつまみはそういうシンプルな、割と脂質が少ないやつを選んでいくということ
で ね、 そうですね。
いや何なんでしょう、今日僕もお話を伺っててね、しかもこの本読ませていただいて、はい、頭では理解してるんです、はい、もちろんちゃんと理解してて、
はい、
で口でも言ってます、うん、もう僕はもうちゃんとすると、
はい、
でも、うん、飲むと何なんでしょうか、この自分を許してしまう世界なんでラーメンに行っちゃったりするんでしょうか、ダメだと分かっているのに。
お酒を飲むとですね、まあ、古い脳と言われる、うん、本当に人間の純粋なこの欲求をですね司っている脳がですね、うん、麻痺してくるんですよ。なのでやっぱこう食欲がこう、うん、もうすごくこう欲望に忠実になっちゃうんですよね。なのでやっぱりそういうラーメンに手を出してしまったりですとか、
ね、あかんと思っててもね、もう家帰ったら冷蔵庫のもの食べ尽くしてたりねしてますけれども、
はい、
どうするの、食べ過ぎてしまった場合とか何かやり方あります？
はい、まあ、食べ過ぎてしまった場合にはやっぱりこの 2,3 日ですとか、それを一つのこう単位として食べ方をやっぱりちょっとコントロールしていただいて、例えば前の日ちょっと食べ過ぎたなと思ったら朝軽く、まあ、例えばプロテインだけ飲むとか、うんうん、でお昼ちょっとサラダとおにぎり1個にして、うん、で夜も少しちょっと休肝日にしようとか、うん、そういうふうにしてコントロールをするというのがまず一つですね。
2,3 日を一つの単位にするということ、うん、今日、うん、今日ということじゃない、今日だったとすると今日なんかちょっとやっちゃったら、うん、その3日後までを一つの単位として、
はい、
トータルでどうなんかをコントロールするということね、
うんうん、そうですね、はい、他にもやっぱりこの毎日やっぱり体重計に乗って自分のこう体重をやっぱりちょっとチェックしといて、うんうんうん、増えたらやっぱりすぐこう戻すっていうことをすると、うんうんうん、非常にこう太りにくくはなると思いますね。
体重計ね、
うん、
しばらく見ないとちょっと怖くなりますよね。
そうですね、恐ろしいことになってますよね、うん、
大変なことなんで、
はい、
いやいや、ね、びっくりしますけどもね、お医者さんも、
うん、
お酒がほんまに好きやったら我慢できるよと、はい、
そうです
いうことをおっしゃってるらしいですね、
はい、もう飲みたいために頑張ってくださいというふうに皆さんおっしゃってましたね。
分かってんねんけどな分かってんねんけども、はい、酒好きが気になる問題、最後はこちら。
飲みたいけど病気になりたくない、
うん、酒は百薬の長という酒飲みが大好きなね、うん、言葉があるんですよ、
はい、
実際健康面への影響ってどうなんですか？
やはり適量であれば、例えば心筋梗塞ですとか脳血栓などですね、うん、まあ、いわゆる血管イベントというふうに言われている病気にとってはいいんですね。血流を流すということで。
なるほどね。
ただですね、やっぱり大量飲酒ですとか慢性飲酒になると脂肪肝ですとか、うんうんうん、やっぱり飲まない人に比べて糖尿病ですとか癌のリスクとか、うん、そういったやっぱりマイナス面も実はあるんですね、うん、
飲みすぎのマイナス面、
うん、そうですね、
飲みすぎるまで飲んでしまうんやな、はい、だからというわけじゃないんですけど、僕の場合は金曜日は飲まないというふうにしてるんですが、
はい、
これはいいんでしょ？
やっぱり休肝日は非常に大切ですので、うん、大切です。ただですね、注意していただきたいのが、休肝日の翌日ってやったーって感じでこう解放されちゃいますよね。
それです。
そうですよね。ドカ飲みしますよね。
間違いないです。
それはダメです。
うちも奥さんからよく怒られます、
はいはい、
結局マイナスなんじゃないのって。やめてて、
反動がある、
反動の方が大きいんじゃないの、はい、言われるんですよね。で、ラジオの生放送も終わってね、土曜日だし解放される気分になって、もう昼から飲み始めたりすると
昼酒ですね。
もうこれはね、金曜日少したしなむぐらいの方がいいんじゃないかっていうふうに言われますね。
はい、肝心なのはやっぱりこの休肝日ももちろん大事なんですけれども、やっぱりこの1週間の総量というふうにアルコールを考えていただいて、さっき言ったこの 20g ってありましたよね、日本酒だったら1合という、はい、あれを全体で 150g ぐらいまでにこう抑えといていただければ、140なんですけど本当言うと、でも150まではまあいいかなということで、はいはい、抑えていただければということです。
あ、1週間で140、
はい、
1日20っていうのはなかなか厳しいもんね。
きついですよね。
1合、あれですよね、リスナーの方にもきっとお家でね、
はい、
自分でたしなまれる場合は1日1合っていうルール作れたりすると思うんですよ、
はい、
でも付き合い
ですね、
飲み会、
はい、
1号では持たんぞ、
持たないですよね。
だからその時1週間で考えるんやね。
はい、そうです、まあ、ちょっと今日やらかしちゃったなと思ったら翌日にちょっとセーブしていただくとかね、
はいはい、健康診断をね、はい、受けて、自分の体調チェックするのも大事だと思うんですけども、はい、僕の場合ね、人間ドック大体今ぐらいの時期なんですよ、はい、この前受けましたけども、はい、その1ヶ月前からお酒を、
1ヶ月前ですか、
やめて、
はい、
で特殊な日だけ、まあこれしょうがないっていう日が週に1回ぐらいあるんですけども、それはまあ飲むとしても、あとは飲まないを前提にしまして、で1週間前からは完全に飲まないという形で、今回も非常にいい数値が出たんですけども、これダメなんですかね。
これはですね、お医者様に言わせるとやはり良くないということです。普段通りにしてないと、その本当の健康の状態ってやっぱりわからないじゃないですか。
そうなんですよ。
なので、ね、無意味なんですね、実は。
本当の健康状態分かるとね、昔ね、はい、分かった、前日に飲んだりしててね、ひどい数値が出て、
はい、
その時にこれは3ヶ月お酒をやめてもう一回再検査してくださいって言われた、
はい、
3ヶ月やめるの
3
ヶ月やめるぐらいだったら1ヶ月の方がいいなと思って、で、
はい、
その1ヶ月の断酒期間を設けてるんですけども、はい、でもやっぱりね、年々ね、燃費が良くなると言いますか、
はい、
ちょこっとで回るようになるじゃないですか、
は
い、
そうなんですよね。私もそうです。
加齢とともにちょこっとで回るようになります、
はい、
これもあって、
はい、
トータル量をとにかく減らさなあかんなっていうのは自覚してきてます、
はい、
ちょっとお便り来てますんでね、はい、三橋のマイケルさんからです、
はい、
お酒を飲むとき、はい、ビールを飲んで焼酎を飲んで、はい、最後に日本酒を飲みます、うん、ちゃんぽんは良くないと言われていますが、実際のところどうなのでしょうか。
はい、良くないです。
良くないな、
はい、良くないです。
美味しいやん。
それ美味しいですよね
いろいろ飲みたくなっちゃう。
そうですよね。で、ちゃんぽん自体が悪いわけじゃないんですよ、うん、で、まあ、大体 皆さん日本酒度のそのアルコール度数の低いものから高いものへってこう多分移行していくゴールデンコースだと思うんですよ。こうすると絶対にこの 20g って絶対守れないんですよね。でそれこそ脳も麻痺してきますし
ぐちゃぐちゃになるね。
なります。そうすると自然にこう総量が増えますのでそれが良くないということなんですね。なるほど、
そうか。ビールだけであったらこれ中瓶、もうそろそろ3本飲んだなって分かるけども、
はい、
別のが加わるとルールが変わるからね。
そうなんですよ、
リセットされるからね。ワインはまだここにあるようにですね、ビールだと1合で、ワインだと2杯程度、ビールだと中瓶1本、
そうですね、1本ですね。
お酒だと1合、
ね、
ワイン2杯程度、これ合わせた量やったらええねんけどなと思うね、はい、そうじゃないのね。
そうじゃないですね。そうじゃないのね。そうすると 60g になってしまいますね。
いやいや本当に、
はい、
いやまあお酒も飲みたい、健康も維持したい、はい、そういう人は結局のところどうしたらいいんでしょうか。
もうこれはですね仕方ないんですけれども、適量を守って、またやっぱりバランスの取れた食生活、適度な運動と、ごく当たり前のことなんですけれども、これをやっぱり守ることですよね。
適度な運動って どういうんでしょうかね。
例えばですね簡単なんですけど、駅ですとその階段をエスカレーターとかよりも階段使うとか、ちょっと一駅分歩いてみようとか、それぐらいでいいです。
僕は今年の4月からかな、
はい、
エスカレーターやめたんですよ。階段にしよう。
素晴らしい。
それとも一つ電車の中で座るのもやめた。空席があ
いいんですすごく、
立ってるだけでも、できるだけ立ってるようにしようというだけで、運動僕そんなしないんで、ジムとか行かないんで、それだけでもちゃうかなと、
はい、全然違います
ねバランスの取れた食生活、これ大変やぞまた、
これ
もうできるだけねお家でちゃんと食べればいいんですけれども
そうですね、
いろいろありまして、今日は焼肉、明日は焼肉、明後日焼肉みたいなね、
はい、
いうことどうしても違うお客さんとねご一緒すると その人からは最初の焼肉の僕3回目みたいなあるんですよね、
はい、
適量守ります。
はい、はいはい、お願いします。
頑張ります。
はい、
はい、石香織さんの本、酒好き医師が教える最高の飲み方は日経 BP 社から販売されています。
はい、深夜の部屋、今日のゲストはエッセイストで酒ジャーナリストの廃止香織さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また続編期待してます。
はい、ありがとうございます。
では行きます
。中島シニア土曜ノーアナ、
文化放送 FM916 AM1134 中島シニア土曜のアナ、6月23日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜の穴は毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストは街歩きライターの狩部山本さんです。生放送でも聞いてくださいね。